皆様、おはようございます。受難週、イエス様が十字架に向かわれるその時を思い起こす、イースターの前の受難週を迎えました。今日は、あなたのために命を犠牲にした神というテーマで見てまいります。先ほど司会者が読んでくださいました。開いてくださっているルカの福音書の23章、今日の箇所の中心聖句、23章の46節を拝読してお祈りいたします。ルカ23章46節、イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。天の父様、聖書の予言の通りに、イエス様は私たちの罪のために神に捨てられ、また十字架において取りなし、天国の約束を明かしし、そして自ら霊を御父に渡されました。十字架の意味をイエス様が語られた一つ一つの言葉を通して私たちが知ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様は十字架で、失礼しました、七つの言葉を語られましたけれども、その中で今日は三つの言葉を共に見ていきたいと願っています。そこにイエス・キリストが何のために十字架で死なれたかが明かしされています。第一の言葉は、父よ、彼らをお許しくださいです。23章の34節をお読みいたします。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。この言葉をイエス様は十字架にかかられて最初に語られました。これは人々に語った、もちろん証なんですけども、天のお父様にイエス様が祈られた言葉です。彼らは何をしているのか、自分がやっていることの意味が分かっていないんです。許してあげてくださいと、ご自分が身代わりになって許してくださいとイエス様は祈られました。イエス様が十字架にかかられた時に、もうそれはめちゃくちゃな裁判と死刑でした。どれぐらい、ひどかったかということを一つ一つ、見ていきたいと思いますけども、まず、ゲッセマネの園でイエス様がお祈りしている中で、闇に紛れて、裏切った弟子ユダヤに率いられた武器を持った、人々がイエス様を捕まえに来ました。 みんなが見てる前でなくて悪いことだから、夜中に人々が知らない眠っている間にイエス様は捕まえようとしました。イエス様は弟子たちを逃がして、抵抗しないようにと言って、そしてどうぞ捕まえてくださいと言って、神様である方を捕らえてしまいました。そしてみんなが寝てる間に、みんなが知らない間に裁判して死刑にしてしまおうと偉い人たちは考えたんです。イエス様が妬ましくて邪魔だったからです。その裁判のやり方もめちゃくちゃです。訴えた人たちがですね、嘘を言う証人を立てて、イエス様がやってないことを訴えて死刑にしようとしました。でもイエス様が黙って何も弁解しないのに、彼らは嘘を言っていることが、もう互いにもう聞いてみると全然話が合ってないので分かってしまいました。とても死刑にできません。その時に裁判官は、あなたは神の子キリストかと問いかけました。イエス様はそうですと答えたんです。だってこれは本当のことですから。イエス様は神の御子です。天の父から私たちの身代わりに死ぬようにと命令を受けて人となって来られたんです。その証拠にイエス様は神様の力を表しました。正しい言葉を語っていました。そして悪いことは何一つしてなかったんです。罪がなかったんです。でも集まっていた人たちは、これは神様に逆らうひどい言葉だと言ったんです。人間が神のわけはない、私が神の子だということは一番ひどい神様への侮辱ですと、これだけで死刑に当たりますと言って、議員たち裁判官も死刑だと言って決めてしまいました。これがもう明け方近くです。イスラエルの人たちはローマに支配されていましたので、勝手に死刑にできませんので、ローマの支配者の総督ピラトのところに連れて行きました。ピラトは、この人はローマ帝国に反逆した重罪人です。と言いました。税金を納めなくていいと言ってローマを困らしていましたと言ったんです。これ嘘です。嘘なのを裁判官のピラトも知っていました。でも彼らは訴えるのをやめません。そこで私はこの人に罪を認めないとピラトははっきりと言います。これでイエス様は助かったなと思ったら、そうじゃなかったんです。そんなことを言って私たちの言うことを聞かないのは、それならば私はローマ皇帝に訴えて、あなたはひどい支配者だと言って、あなたが死刑にされるようにしますよと、そうやって脅しました。困ったピラトは、祭りの時には 囚人を釈放する習わしがあったので、習慣があったので、もうどう見たってもう悪いことをしたバラバという人と正しいイエス様と並べて、あなた方どちらを釈放していいか選んでくださいと言いました。支配者たちはイエスと言うんだぞ、イエスと言うんだぞと群衆にイエス様の悪口を言って、そしてみんなでバラバを釈放せよ、イエスを死刑にせよと叫ぶようにしました。もうパニックというか暴動になりました。国がしっかり治められなかったら、ピラトはローマ皇帝に死刑にされてしまうと怖くなって、どうしようかなと悩みました。あなた方の王を十字架につけるのかと。ローマ皇帝こそ王です、この人は王じゃありませんと群衆は叫び、そしてイエス様を死刑にしないならあなたはローマ皇帝に逆らうのですと、この人は正しい人ですよと訴えても、分かってる、でもいいからイエス様を死刑にしなさいと、そう言ってしまいました。ということで仕方なしに、私は関係ないからねと水で手を洗って、もう仕方ないと言って、もう死刑にしなさいとさせました。こうしてイエス様は何も悪いことをしないということが証明されたのに、死刑になってしまいました。23章の33節を見てください。ドクロと呼ばれていたいる場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。イエス様は死刑場の真ん中の十字架につけられ、そして両側にも犯罪人が死刑になりました。その時にイエス様は先ほどお読みしました、父よ彼らをお許しくださいと祈られたんです。自分たちが間違った裁判を無理やり行って、正しい方を死刑にしてしまった、これがどんなにひどいことかということ、それを知らなかった。イエス様が私たちを助けてくれる、病気を治してくれたり、一杯のご飯を食べさせてくださいというときには、イエス様大好きだったんですけども、イエス様が役に立たないと思ったら捨てちゃったんですね。そしてこんなひどい悪口を言いました。35節を見てください。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストなら、キリストで選ばれたものなら、自分を救ったらよいと。悔しかったら十字架から降りてきなさいと。降りてこれたんですけど、イエス様は私たちの罪のために罰を受けるので降りなかったんです。そして兵隊たちはイエス様の着ていた着物を誰のものにしようかと、当時布は貴重品だったんですけども、縫い目のない服だったので、もう高級品です。それを切り分けたらもったいないというんで、くじで分けました。誰が 自分のものにするか。そんなことやっている場合じゃないのに、兵隊たちは自分たちのことしか考えないでいました。こうしてイエス様の十字架の意味を全然分かってなかった人たちのために、イエス様は父を彼らをお許しくださいと祈られたんです。私たちが神様を知らないで自分勝手に歩んでいたその時に、イエス様は私たちのことを愛して身代わりに死んでくださいました。さて、イエス様の上には、普通十字架でかかる人にはどんな罰で死刑になったかということを見せしめるために罪状書が書かれていました。強盗をしたとか殺人したとか、まあ、そういう死刑になるなって当然の罪を犯したことがここに書かれていたんですね。でもイエス様の上につけられた罪状書にはユダヤ人の王様とだけ書いてたんです。これ犯罪じゃないですよね。王様だっていうこと。裁判にかけた人たちはユダヤ人の王様だと嘘を言ったというように、偽証したと言ったように書いてください、書き直してくださいと言ったんですけど、ピラトはダメです、このままで、何も悪いことないことがここにも証明されたんです。王様として私たちの身代わりに罰を受けられたんです。さて、この光景の中でイエス様は二つ目の言葉を言われました。43節を見てください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイス、天国にいますと。そうイエス様は一人の十字架にかけられている片方の強盗に約束したんです。一人の強盗は39節にあるようにイエス様の悪口を言って、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと悪口を言うだけでした。でももう一人は、神様を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。イエス様が正しい方、罪を犯してないお方だということを、このもう一人の十字架にかけられた犯罪人は知っていたんです。っていうか、気が分かったんですね。そしてイエス様にこうお願いしました。42節を見ていただけますか。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。あなたが神様の国、天国に帰られることを私は知ってます。その時には私のことを覚えて忘れないでいてくださいね。この方、イエス様が罪のないお方で私たちのために身代わりに死なれたんだということを私は信じていますということを思い出してほしいと言ったんです。その時に、あなたは今日私と共にパラダイス、天国にいますよとはっきりと言ってくださったんです。この信じた犯罪人は、 確かに死刑になるべき人物でした。でも自分の罪を認めてイエス様を信じただけで天国に行けますよと約束していただきました。行い、良い行いではなく、ただ信じるだけで救われることの証拠なのです。このことは、この強盗の、十字架にかかれた強盗の人だけでなく、すべての人にも当てはまることです。神様はイエス様を私たちの罪の身代わりに罰を受けさせて、そして私たちが信じるだけで罪を許していただいて天国に入れるように約束してくださったんです。聖書にいくつかこういう言葉が繰り返し出てきます。読みます。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。イエス様を信じる人は罪を許されて天国に行けます。ただ信じるだけです。これが神様の愛です。こうしてイエス様は十字架で命を犠牲にされます。さて、ルカの福音書の23章の36節、失礼いたしました、46節です。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。聖書はイエス様が十字架にかかれた時のことを詳しく教えています。十字架にかかられたのは9時頃、そして12時から3時まで、3時間の間、世界が真っ暗になりました。私たちが見えてないこと、神様の救い、イエス様の身代わりの死のことを全然分かってないことを分からせるためでしょう。そして神様がこの死を悼んでらっしゃることの証拠として、世界が暗くなりました。また神様に近づく神殿の入り口を覆っている幕がビリビリといって裂けました。そして中が明らかになりました。これは隠されていた神様の元に近づく道が開かれたことを表しています。不思議な出来事がいっぱいもっと起こりました。そしてイエス様はもう私たちの身代わりに苦しみ、そして恥ずかしみを受け、それは私たちが受けるべきものでしたけども、そしていよいよ命を渡すとき、死ぬときが来たことが分かりました。十分私たちすべての身代わりの苦しみを受けられたんです。そして天のお父様に、私の霊をあなたに委ねますと大声で宣言したんです。 イエス様は力があったんです。でも、自分の命を犠牲にされました。自ら。もうダメだと言って死んだのではなく、私はこれから自分の命を犠牲にしますと宣言して死なれたんです。イエス様は十字架の前にこう宣言しておられました。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威、力があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。その通りイエス様は自ら私たちのために死んでくださいました。こうして聖書の予言の通りにイエス様はご自分の命を私たちのために犠牲にされました。人々は弱くて、そしてひどい目に受けても仕返しできないで、そして死んでいく人がどうして私の救い主なのか、神様なのかと思ったでしょう。神様はそんなに弱ければ私を助けてくれることができないと考えたかもしれません。でも、私たちの罪を許す必要があったんです。許されて神様に近づけなければ、神様がどんなに力があっても私たちは助けをいただくことができません。ですからまず、イエス様が私の罪のために死なれたということを信じることが大切なんです。そしてこそ神様のすべての愛と祝福をいただくことができますから。十字架は神様の最も素晴らしい御業です。そして約束の通りイエス様は三日目によみがえります。こうして救いの知らせ、十字架と復活が今も世界に広がっています。イエス様は私たちの背きの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。いろんな困難があるでしょう。今、三沢先生も苦しんでいらっしゃいます。伝道書も私たちも傷んでいます。でも、その時に見上げるべきなのは神様です。苦しみを通して神様は栄光を表してくださいました。私たちは困難の時に主を見上げましょう。神様を見上げましょう。そこに力があり、救いがあり、解決がありますから。どうか苦難の後に救いがあることを覚えましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうかイエス様の十字架を避けないで、この方を信じて救いを受けるものとしてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。